こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。投資の教室、人生を変えるマネーマシンの作り方は、投資系 YouTuber として知られるバフェット太郎による日本の投資入門書で、個人が自分の資産をどう増やし、どのように守るかを体系的に考えるための実践書である。日本人の貯金編集や将来不安を前提に単に節約するのではなく、配当や継ぎ立て、分散投資を通じて自動的に富を生む仕組みを作ることを提案する。内容は新ニーサ、インデックス投資、個別株、高配当株、金、新興国株、ビットコインまで幅広く米国株の長期的優位性とその終わりに備える視点を両立させている。投資未経験者にも読みやすい導入書でありながら、相場感やマクロ的な見方まで扱う点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貯金中心の発想から資産を生む仕組みへの転換を促す入門書。本書の出発点は、日本では貯金さえしていれば安心だという感覚がもはや将来の防衛策として十分ではないという問題提起にある。著者は、収入をただ貯め込むだけではインフレや低成長の影響を受け、実質的な豊かさは守れないと考える。そのため、個人が自らお金を増やす仕組みを設計し、労働所得だけに依存しない状態を作る必要があると説く。ここで重要なのは、単なる精神論ではなく、行動を変えるための前提を整えている点である。投資をしないことのリスクを具体的に示し、資産形成を先送りすることが将来の選択肢を狭めると説明することで、読者に自分の家計を再設計させる。投資の前にマインドを整える構成は本書全体の基礎になっている。次に、マネーマシンの設計図として示される継ぎ足れと分散を軸にした資産形成。本書の中心概念であるマネーマシンとは、短期売買で一発を狙うものではなく、定期的な投資と分散によって長期にわたり富を積み上げる仕組みを指す。著者は、投資の能力差よりも誰でも続けやすい方法を選ぶことが重要だと位置づけ、新ニーサや投資信託を使ったつたての合理性を強調する。ここでの要点は、複雑な分析よりも継続性と再現性を優先することであり、個人投資家が市場を当てに行くよりも制度を味方につけて資本を蓄積する方が現実的だという考え方である。また、投資対象を一つに絞らず、米国株を基盤にしつつ、缶や新興国株、暗号資産も視野に入れることで、将来の環境変化に備える姿勢が示される。つまり、本書の設計図は利益の最大化だけでなく、失敗しにくい構造を作ることに重点がある。さらに、バフェット流を土台にした高配当株と個別株投資の現実的な使い方、本書はバフェットの名前をかむりしつつも、単純なバリュー投資の焼き直しではない。著者は、個別株投資を資産拡大の一手段として扱い、特に高配当株を通じてキャッシュフローを再投資する考え方を重視する。これは、価格の上昇益だけに頼るよりも、配当収入を再び投資へ回すことで、複利効果を働かせやすいからである。一方で、個別株は難易度が高く、銘柄選定やリスク管理を誤ると損失も大きい。そのため、本書では、誰にでも向く万能解としてではなく、基礎を理解した上で使うべき手法として紹介される。インデックス投資を否定しきらず、状況に応じて個別株と併用する姿勢も特徴的である。こうした整理によって、読者は個別株を過度に深刻化せず、長期の資産形成の一部として位置づけられる。そして、アノマリーと金利から相場を読むマクロ視点の補助線。本書が一般的な投資入門書と異なるのは、家計管理や継ぎ立ての話にとどまらず、相場の背景にあるマクロ要因にも踏み込む点である。著者は、株価は業績だけでなく、金利や市場心理に大きく左右されるとし、アノマリーや主要指標を使って未来を読む姿勢を示す。これは、投資判断を完全な勘や感情に委ねず、一定の観察軸を持つことで、過熱局面や調整局面を意識しやすくするためである。特に米国株の長期上昇に対しても、永遠の上昇はないという前提を置き、ブームの終わりを考える視点を導入している点が重要である。相場予測の精度を誇張するのではなく、環境変化を前提に資産配分を考えるための補助線として使うところに、この章の実用性がある。最後に、米国株の終焉リスクを前提に、金と新興国株を組み込む防御的発想。本書の後半では、米国株を中心に据えた資産形成の有効性を認めながらも、その優位性が永続するとは限らないという視点が強調される。著者は、投資ブームには必ず終わりがあり、今後は新興国やグローバルサウス、金均衡株、ビットコイン、日本株などが再評価される可能性を示す。これは、米国株を否定する議論ではなく、最も有力な資産にも周期がある以上、単一市場への集中を避けるべきだという分散の論理である。特に金は成長資産ではないが、通貨不安や地政学リスクへの備えとして位置づけられるため、守りの資産として意味を持つ。読者にとって重要なのは、 景気のいい局面だけを前提にせず、資産配分を見直す視点を持てることだ。本社は楽観と警戒を同時に持つことで、将来の変化に耐えうる投資戦略を描いている。結論として、この本は、投資をこれから始める人だけでなく、すでに新NISA や米国株投資を続けている人にも向いている。貯金中心の発想から抜け出したい人、継ぎ立て投資の意味を整理したい人、高配当株や個別株の位置づけを再確認したい人には特に有益である。実践面では、資産形成の土台をどこに置くべきか、新NISAをどう見るべきか、米国株の強さをどう評価しつつリスクにも備えるかを考える助けになる。似たジャンルの投資入門書と比べると、本書は単にインデックス投資を進めるだけでも、個別株のテクニックを並べるだけでもない。資産形成の仕組み、相場環境の読み方、そして米国株の終わりを前提にした備えまで一冊で扱う点が特徴である。投資を知識で終わらせず、家計と行動の設計へ落とし込む視点がこの本の強みだと言える。ご支援いただける場合は、バフェット太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。